魂に目覚める魔法の知恵袋。
こんにちは、こえラボの岡田です。
こんにちは、リアルスピリチュアリスト橋本由美です。
由美さん、今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。今回はどんな、お話をしていただけるでしょうかね。
はい。前回人間関係の話がちょっと出たので、ま、付き合うべき人、付き合っちゃいけない人の見極めみたいな話をね。
見極めですね。いや、これ気になりますね。
いや、すごく大事なんですよ、この後の、この、もう今の時代、風の時代。
ああ、
どんどん早くなるから、
うん、ね。そして前回もね、やっぱりその一緒にいる人、どういった人と一緒にいるかで、やっぱり大きく変わるよっていうことなので、そこをやっぱりちゃんと見極められるっていうのは大きいですね。
いや、すごく大きいですよ。
あ、
うん。で、見極めっていうのはマインドじゃないですか。
はい。
マインドというか心と、うん、頭とがコミットしたときに、うんうん、いい見極めができるわけなんですけど、
はい。
その状態、自分のその体のサインを受け取る状態に作るには、
うん、
やっぱり自分の制限を解放しておくことがめちゃくちゃ大事なんですよ。自分に制限があると、はい、見極め方法を知ったとて、当てはめられないってこと、
うん。ああ、なるほど。じゃあまず自分の状態もすごく大切になってくるんですね。
そうですね。自分の体と感性を育てる。で、その感性を蓋してるのが、うちで一言で言うなら制限なんですよ。ブロックでもいいんだけど。
うんうんうん、
それをね、解放するのはまた11月のワークショップがあるんですけど、今回のテーマはね、人の見極め。
おお、そうなんですね。
うん、
これどういったところからですかね、なんか取り組むっていうかね、まず自分の状態っていうところはあると思うんですけど。
うん。まず見極めるっていうのは、まあ、先ほども申し上げましたように、感覚を、
うんうん、
まあ、いかに信じるかっていうのに、はい。向かってきます。はい、見極めのサインは感覚で、
うんうん、
まず。で、何を見極めたらいいかっていうと、多くの人が合うか合わないか、みたいな判断をするんですけど、これ間違いじゃないんですけど、合う合わないっていうよりも、自分の波長とか、
うん、
自分のリズムを乱す人にが気づけるかどうかなんです。うんうん、
ああ。なるほど。
まあ、同じこと言ってるやんって思うかもしれないけど、うん、ここの違いに気づけると早い。
あ、これはなんか自分と波長が合うかなとか、うん、なんかちょっと違和感があるかなっていう、違いがあるかなっていう、なんかそういった感覚でいいんですかね。
そうですね。でも、合う合わないっていうふうに見ちゃうと、
うん、
自分が、例えば疲れてたり、
はい。
あるいは、前回かな、マイナス5センチの集団に、
うんうんうん、
からマイナス5センチの自分になって、てる状態で会う人会わない人。
なるほど。
マイナス5センチの人が会うになる。
なっちゃってますよね。
見極めとして、基準値がおかしいよねっていう。
そういうことですよね。自分の基準が狂ってたら、うん、そこに合わせちゃったら、なんかね、どんどん下がっていっちゃうっていうことになりかねない。
そうなんです。だからよく相談で起こるのが、恋愛関係とかの相談でよくこれ起きるんですけど、うん、自分に合うパートナーが欲しいってなった時に、
うん、
その今のその人が、例えばモラハラに合いやすい波動というかエネルギーというか種を持ってたら、モラハラ気質の人と会うに決まってるじゃん。
そういうことなんですね。
そういう強めの言い方しちゃうけど、
うんうん、
はっきりと皆さんに違いを分かってもらうために、あえて言いますがね、うん。そういうことなんです。会う人っていうのは今の自分に会う人だから、今の自分がマイナス5センチだったり、はい、問題を引き起こす種を持っている人であったら、
うんう
ん、その状態が合うっていうことになっちゃうんですよ。
いや、それ困りますね。
困るでしょ？
はい。
なので、自分を乱す人っていう、
はいはい、
意識を持っていくと、まあ、その多少 ずれが生じにくくな
うん、そうです
る。
ね。
そして意識は自分の波長とかリズムっていうのは何だろうって自分に意識が向くから、自分自身、本当の自分はどういうふうに生きたいのか、どういうあり方がいいのかっていう意識が向くと、そこに合う人、その次の段階でそこに合う人っていう見方はいいんですけど、ステップとしてね。まずは自分を見出す人って、これを言うと少し頭がいい人は、自分を見出す人が現れた時に、相手っていうのは常に鏡であるから、自分の葛藤を映し出してる人なんじゃないかとか。それもそうなんです。それもそうなんです。で、それを全部ごっちゃにして考えると、みんな混乱をするので。
確かに、いろいろね、今のお話聞いただけでも、なんかいろいろパターンがありそうで、どれなのかなって迷いそうですね。
シンプルに自分を乱す人っていうのが、
ああ。
避けるとかじゃなくて、まずそこの気づくっていう第一ステップをやりましょうって話ですね。今言っているのはね。
最初にね、そこですね、自分を乱す人。そ
そう
こ
そう
を
そうそ
ポイン
う。
トで見極めていくっていうことですね。
そう。で、その時に相手が悪い、相手は自分の鏡だとか、考え始めるわけですよ。じゃなくって、二つ目のステップとしては、その自分の違和感をどう自分でちゃんと受け取ってるかの確認をするっていうのが大
自分で受け取ってるかどうかって。
事。そうそうそう、この違和感がありていに言えば合ってるか合ってないか。で、合ってる合ってないってないんですよ。違和感は、こっちが正解だよって教えてくれるときに違和感として出してるケースもあれば、いや、そっち違うぜっていう感じで出してる違和感もあるね。
なるほど。で、そこをちゃんと見極めないと違う方向に行っちゃったりすることもあり得る。
そうなんです。一言で言うと、多くの方は違和感として受け取るんですが、この違和感がプラスなのかマイナスなのか、のベクトルの判断ができないっていう状態に、で迷うんですね。
なるほど。
この判断ができる人は、そんなに迷わないんです。
そういうことですね。
そう
進ん
なん
でいく方向が感覚として分かっていくので。
です。そうそうそう。あ、この違和感はダメなパターンだ。あ、じゃあやめとこう。この違和感はいいパターンだ。あ、じゃあ、怖いけど、やるっきゃない。っていうふうに、でも怖さがあるから、人は、いい方のサインでも、ストップのマイナスの方に、選択を変えるっていう癖がある。癖ってい
確かにね。そこ進んでいったら、チャレンジングだけど、やっていたら挑戦できて、さらに
う。
先に進めるんだけど、怖いっていうところから、あ、じゃあこれは違和感かなっていうことで、悪い方向に捉えちゃう可能性はありますね。
例えばまあ、事業とか、事業って個人事業主の事業ね、仕事の事業として、個人事業で、セッションをたくさんやってお金をなんとか、集めようっていう段階の方と、仕組みをある程度作って、お金を広げてる方と、まあ、この段階ってあると思うんですけど、こう前者の今、一生懸命まだ頑張ってるぞの段階で、視野が目の前までしかなかったりするじゃないですか。で、そうすると、例えば、これをもうちょっと売り上げを上げたいってなったら、まあ、どっか企業塾に入ってマーケティング学ぶとか、自分のスキルアップをするとか、まあ、とにかく簡単に言えば、投資が必要なタイミング必ず来ますよね。お投資がね。で、その時に、高額じゃないですか。言ってしまえば、うちの講座もそうだけど、その時に、高額な講座で、今、こう、手持ちのこの金額で、で、来月同じぐらいお客さん来るかわかんない中で、この高額講座を払って、成功しなかったらどうしよう。これがマイナスの考え方なんです。で、怖さだから違和感が出るんです。本当にこの先生でいいのかな？このグループでいいのかな？で、出た時に、やめるっていう選択は大体マイナスで、やってみるがプラスの選択なんですけど、その時に、 もう一つの違和感が出てきて、
はい。
今言った、この人どうか。人が出てくるんですね。
ああ。はい。
例えば、マーケティングを学ぶっていうのは、絶対プラスだなと。自分の考え方、視座が高くなって、払った分、回収を学ぶんだから、回収すりゃいいじゃん。そこにコミットすればいいじゃんって言って、でもビクビクしながらそうやって考え
そうです。
る。最初の頃は。ドキドキ。でも回収できなかったら、いや、でもやるしかない。で、プラスで、なんとかやろうという意気込みというか、ベクトルと、一方で、じゃあ誰に学ぶの？誰とやるの？で、ここで出る違和感っていうのが結構大事なんですね。その自分が拡大するための投資をするっていうことはプラスの選択で、そこに恐怖が出たり、なんかこれじゃないんじゃないかって思うのは、まあそんなにマイナスではない。むしろやってしまえばプラスに転じるんですが、その中で誰に学ぶのみたいになった時には、これは自分の波長とかを合うか合わないかっていうのが本当に大事になるんですね。で、まあ、ここでの違和感をマイナスに持っていくかプラスに持っていくかで、結局選択が、いい選択が用意されてても、つべこべあべこべして、悩んでる間に期間が過ぎたり、締め切られたり、結局お金の心配してるっていう状態だと、もうその状態が脳も無意識も引き寄せ続けるので、ずっと負のループから抜けられない。
な
で、
るほど。
その次元の仲間しかいないってい
やー、これ結構難しいですけど、ここの選択をしっかりやっていくことで、だんだん上がっていけるループを作れるわけなんですね。
そうなんです、そうなんです。そのサインの見極め方っていうのは、まあ、後で簡単にちょっとあれしますけど、まずやっぱり自分の感覚に気づけるかどうかが第一ステップ。気づける体と、ま、あの心になってないと、体が疲れて判断力鈍ってたら、どんな直感も鈍ってます。だからやっぱり、なんていうのかな。気持ちがスッキリしてるときに選択するとか、そういう工夫が必要だし、あと、もし対人でこの人どうかなっていう場合は、まあ、三つあるんですけど、一つ目は、一緒にいた時の自分の呼吸意識をするってこと。なんか、ドキドキして、つまり私の場合だと、今でこそ少し早く喋れるんですけど、基本早口じゃないんですよね。で、マーケターの人と話してると、まあみんな早いん
わかります
です。
ね。
で、思考はついていけるんだけど、アウトプットのこのリズムがついていけないんです。私はね、そうすると、アップアップするんです、途中で。なので、そうすると、まあ、呼吸が浅くなるし、いいアイデアもらえていいけど、一緒に何かってなった時に、常にそのアップアップした状態だと、自分の感性がもう置いてけぼりになっちゃうから、これはいいこと言ってるけど、その人じゃなくていいなとか、っていう
そういう
判
こ
断
とで
で。
すね。
なので、自分のね、その、リズムとか呼吸するっていうのは、
これは一つ見極めるポイントとしてあるわけなん
これは非常に簡単でしょ？
ですね。確かに。
で、あとは、ま、お友達とかだと分かりやすいんですけど、お友達や同僚、その人とご飯食べに行ったり、話した後、疲れてるか元気な
なるほど。それも分かりやすいかもしれないです
わ かり
ね。
やすいでしょ？
確かにありそうな感じ。
これ誰と会っても疲れるって場合は、これ自分の問題かもしれないってなるんだけど、いつもあの人と話した後ってなんか疲れるな。これは、わかりやすい合わないサイン、合わないっ
そう
てい
いうう ことですね。
か、乱されてる、消耗するサインですね。あとは自分が話してるときに、なんか自分を繕いすぎてたり、癖の人もいるんですけど、いつもはニュートラルなのに、なんか話してるときに、例えば、マウントまではいかないけど、やたら私はこういう経緯でこういうことができてっていう話を聞いてると、 人によるんだと思うんですけど、その同じそういう人がいても、A さんは、あ、そうなんだ、すごいねって聞けたのに、B さんは、なんか私もこういうのできますとか、ちょっとなんか肩肘張り出すみたいな、それ無意識に。で、そういうのに気づくといいんですね。だから自己防衛が働いてるってことなんですよ。結局、自分を守ろうとか、自分の承認欲求を、承認欲求同士が戦ってるみたいな。こういうのが起きたときに、まずは相手が合わないっていう考え方が一個と、自分自身の課題が出てきているっていう二つが同時に起こってるんです。ここもやっぱり自ら分けていけるようになると、悩みって本当に早く解消しやすくなるんですね。
そうですね。やっぱりそういうふうに聞くと、いろんなところでサインがあったりとか、見極めるポイントがあるので、そこをうまくちゃんと感じ取って、どうなのかっていうのを判断すると、なんか判断するポイントが分かりやすいのかなと思いますね。
そうなんですよ。講座、リアルスピリチュアリスト養成講座では、そのスピリチュアルヒプノっていう時間があって、まさにこういうことをめっちゃやって、現実で、その人のお悩みで分けてったりするんです
な
ね。
るほど、そうなんですね。
なので、やっぱみんなね、飛び級で、感覚、魂の声キャッチして、イエスはノーで、正解を欲しいみたいな。その前にキャッチする体づくり、マインドセット、キャッチのサインの感覚が、さっきの違和感のプラスのメッセージなのか、マイナスのメッセージなのかの、見極め、切り分け、
そうか。
違いの気づき方。これって意識するポイント、もう今でも講座レベルの話。
そうですよね。もうかなりステップに分けてお話しいただいたので、わかりやすく。
だからもういろいろ学んでる人は今の話、もう有料級だよって言って喜んでもらえる話だと思う。今の話がなんかいい話してるっぽいけど、自分に置き換えられない。自分のそれをできないっていう方は、これはやっぱね、体験で学ぶしかないんですね。
なるほど。
体験すると、受講生もそうなんです。その場で、それってどっちって感覚で聞きながら、その感覚を引き出せる場作りができてるので、早く自分で出せるんですね。セルフでやるとわかんないけど、なんかユミさんのところでやるとわかるみたい。
そうですよね。そこをね、ちゃんと教えていただくと、あ、今のはこっちなんだっていうのが、チェックできるからいいですよね。
そうなんですよ。やっぱ、それがあるとないとでは、もう、格段に違う。この間の受講生で、まだ3ヶ月か。ちょっと前の話なんですけど、入学から3ヶ月。1回ちょっと個人セッションしたんですね。で、その時のテーマが、お仕事のプレゼン。10人とか30人とかいる前でお話ししなきゃいけない時にいつも緊張して、なんかうまく言えなくなっちゃったり、手に汗握って、あって、常にそうなんですと。集団が怖いんですと。なんかそういう、もう10人、もう3人以上は嫌なんですね。講座でも発言はもうすごい緊張ですみたいな。そういう方が、3ヶ月講座、まだ半年1年の講習の中の3ヶ月の段階で1回個人セッションを受けてそのテーマを扱ったら、次の講座の時に、そのプレゼンの時に緊張なくなったと。
す
う
ご
ま
い。
くできたと。ある程度、そこそこの緊張あるけど、自分でも信じられないぐらいに、なんかうまくいってありがとうございますみたいな。私のおかげではなく本人が取り組んだおかげけど、それぐらい早く変わるんですよ。無意識をちゃんとやっていくと。
やっぱこれね、本当体験することってね、すごく大切ですね、そういった意味だと、まずは。
大切ですよ。自転車の乗り方、本で読んだり、
そう
YouTube
で
です
よね。
乗れないじゃんっていう。
そう
水
いう
泳
ことも です
そうだ
ね。
けど。
やっぱりやってみないとね、わかんないですね。
そう。でも一回補助輪外して乗っちゃったらもう乗れるじ
そう、その感覚がね、身についてるっ
そうなんです
てい
よ。
う。
そうなんですよ。で、そういう感覚を身につけられる場って、あんまりないんですよね。まあ、なので、講座にしてるってこと
な
なん
るほど。だからね、興味ある方はぜひね、講座で自ら体験いただくっていうのが本当にやっぱり早いかなと思います
です。そう
ね。
なんですよ。まあ、講座はどうしてもね、年に1回の募集で、来年3月の終わりから募集なので、まあ、メルマガをね、取っといてもらって、で、11月イベントがあったり、あと1月以降もちょっとね、また神社ツアーとかあったりすると思うんで、まずメルマガ登録いただ
ま
い
ずね、そこで登録して何かね、イベントあったりとかするときには、ぜひね、参加いただけたらと思います。
て。あとはもしかしたらちょっともうね、アップされてる時に空きがあれば、11月のその制限解放ワークショップリトリート。これ参加すると今言ったことが本当に身につきますんで。
ぜひね、そこもちょっとチェックいただいて、もし空きがあれば、ぜひね、すぐ
ね、
申し込んでいただき
もうすぐ申し込んでもらえればなと思います。
たい。はい。ゆみさん、今回もありがとうございまし
ありが
た。
とうございました。